皆さんおはようございます。ペンテコステの日曜日の礼拝、その1週間前、前週礼拝と1週間前のですねお祝いを先取りしてともにですね、聖書からペンテコステの意味、またその結果について共にメッセージを受け取らせていただければと思います。来週も、聖霊降臨ペンテコステの記念の礼拝でナンバー2という、その流れで進めていきたいと思います。ペンテコステと呼ばれるこの出来事は今から2000年前イエス様が十字架にかかって復活された日曜日から第7週目ですから 7×7 の49日を過ぎた50日目にですね、お祝いする、そのお祭りです。この50日目、50週の日曜日の朝に起こった出来事が、今お読みいただいた使徒の働きの2章1節から、まあ、2章全体、ほぼカバーしています。来週も続きをお話しますけれど、まあ、オリジナルの出来事、記事がですね、今日の内容ですけれども、外国では盛んにこのペンテコステの祭りは祝われています。日本はほとんど知られていません。クリスマス、それからまあせいぜいイースターですね。ハロウィンはあれ全然関係ないですから、スルーしていただいてですね。ペンテコステはですね、ラテンアメリカの特にカトリックの影響の強いお国柄の、まあ、文化、習わし、風習で行われていますね。すごいんですよ。花の輪とかですね、花飾りの、この出汁、茎のなんとか祭り、提灯祭りイメージするとちょっと失礼ですけれども、とにかくこの車にですね、屋台じゃなくて台、この荷車の上にですね、花飾りがいっぱい、散りばめられて、そしてそこに女の子、その時のその年のクイーンのようなですね、そういやお嬢さんが花のですね、妖精のように、注目を浴びてですね、町を村をですね巡り歩きます。私もですね、カトリックとプロテスタント両方に強いあのドイツの国を何度か旅しましたけれど、もう1週間お休みになるんですね。ガソリンスタンドはやっていない、スーパーもお休み、土日は。普段でもね、日曜日の午前中はお休みなんですけど、いやー、往生しましたよ。街の中は閑散としています。そして、その日曜日だけがそのパレードがですね繰り出しますから、車は入れません。ラテンアメリカ、それからアジアで言えばフィリピンもですね、その名残が強いのです。一つにはですね、それは季節のお祭りというのも相まってですね、盛大に祝われます。別名、春の祭りって言われるんですって。春？もう夏じゃないですか、日本は。もう来週。週明け32度、3度、いや大変ですけどね、 しかし、ヨーロッパのあの地方ではこのようなタンポポがとか野の花が草原一面にですね、花開いて、みずみずしい、初夏のですね、気候であります。それほどまでに、喜ばしいこのお祭りなんですけれども、それはもう一つはですね、収穫の祭りという意味もありました。ユダヤの国では最初の収穫、だいたい4月から5月にかけて、行われるんですけれど、そのお祝いとして、実りを感謝する、その時期になるんですね。で、くしくもこの聖書の記事もですね、この出来事、ペンテコステもある意味収穫の一つだっていうんですね。考えられますね。イエス様が十字架にかけられ、そして命を持ってですね、犠牲を払って、血と涙が、このユダヤの地にですね、エルサレムを中心に流され、そしてそれが地に落ちた。まあこれは象徴的なね、意味ですけれど、一粒の種が地に落ちて、それが実を結んで、穀物、麦であればですね、それがやっと実りを迎えた。その十字架と復活のイエス様のを通しての救いの御業が、実り、結実をここでですね、迎えたという。まあ、その季節の流れ、カレンダーと合わせるように、神様は、この時、五旬節の祭りに合わせて、この聖霊が下った出来事を実現させるのですね。測ったように、計画的に。他の日でも、他の日曜日でもよかったんですけど、この祭りに合わせたんです。その目的はね、考えられます。あの時と一緒です。イエス様の最後の一週間のフィナーレ、杉越の祭りもそうでしたね。これより7週間前、50日前の、あの週末もそうでした。多くの人々が海外、まあ、海外とは言わずに世界中の当時のあらゆる国から集まっていたはずです。あの時目にした光景、もう一度ここに戻ってきたら、人たちがいたならば、そのことの意味をですね、ここではっきりと、あ、なるほど、そうだったのか、と経験する、そういう体験をしたんでしょうね。世界の方々から集まっていました。それが五節にあります。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいた。どこから来た人たちですかというのが、九節以降、パルテア、メジア、エラム、メソプタミア、ユダヤ、カパドキア、ポント、アジア、フルギア、パンフリア、エジプト、クレネ、リビア、ローマ。早口は苦手な私ですけれども、読み慣れたこの箇所。どこですか？今でいう地球の隅々、オリンピックの五大大陸とでも言うんですかね。世界の隅々から巡礼客がやってきていたということですね。で、もう一つ考えられるのは、五節ではあらゆる国から来て住んでいたとありますから、これはただね、旅行で、巡礼でやってきたんじゃないんです。もうすでに数年前から、あるいは数十年前から、 移住してきた人たちだとも考えられますね。敬虔なユダヤ人たちですから、エルサレムに何としてでも信仰のふるさとに、アブラハム、イサク、ヤコブに約束されたあの土地に戻って、自分もそこで葬られたいというですね、そういう思いを持っていた人たち。またイエス・キリスト様の十字架のメッセージ、その意味も復活のこともよくわからなかった人たちでしょう。でも敬虔な人たちと呼ばれていますね。熱心な信仰に励んでおられる。もしかしたら私たちの中にもいるかもしれませんね。小さい時からずっと教会に来てて馴染んで、聖書もよく学んで、あ、知っている。今日のお話だって先生これ前、別の先生から聞いたという人もたくさんでしょう。別の教会で聞きました。でも改めて、移り住んでとは言わないけれども、また戻ってきて、この東鷲宮のこの新しく、まあ新しくもない、10年以上経ったこの建物で、何か通じるものがありますね。これはユダヤ人だけの話ではなくて、私たちも方々から集められた人たちなんだということなんですね。当時の世界はもうこれでリミット決まってたんです。東は日の昇る国と言われる。東は、ここで言われているメソプタミアです。9節の中ぐらいに、2行目の先頭に書かれている。メソプタミア、アラビアの果てですね。東はどこですか？地中海の、まあ、西。当時で言えばスペインですね。ですけれども、このルカにとっては、この書物を書いたルカという、この歴史家であり、お医者さんである、この文筆家は、ローマであったのですね。地中海沿岸地方です。北はローマ、そしてその対岸はどこですか？11節。クレテ人、アラビア人とありますから、これは北アフリカですね。今でも、イタリアの方にはですね、港町には、たくさんの難民が、ひっきりなくやってきます。大体リビア、それからチュニジアです。でも、もともとはですね、今から2000年前は、ユダヤ人たちのシナゴーグ、街道がたくさんあったんです。もうちょっとですね、東の方に行きますと、エジプトの方に向かいますと、有名なアレキサンドリアという港町があります。そこは文人たちの世界ですね。聖書学者たちがたくさん活躍した場所です。2000年間の私たちのキリスト教の聖書の信仰の参考文献を書いた人たち。アレキサンドリア学者、学派とか言われるんですね。そういう、人たちがいました。神の国を書いたあの人もそうです。アウグスチヌスも、あちらのアフリカ出身だったのですね。まあ今でこそ本当に大変なね、戦争やら、いろんな経済危機の煽りを受けてますけれども、これ2000年前の話ですね。当時のユダヤ人たちが生活している、この散らされて、ユダヤやイスラエルから様々な事情で、戦争とか経済的事情でですね、捕虜として連れて行かれた人たち、バビロニアもそうです、メソプタミア地方、メジア、メドペルシャのですね、この名前がついた今のイランのですね、地方です。エラム、ユダヤ、カパドキア、 で、これはユダヤを中心に、記された、まあ、当時の世界全図のようなものですね。カパドキア、あ、なんかどっか聞いたな、世界遺産、あそこ、シリア地方ですね。それからトルコの国境あたり、ポントアジア、もっと詳しく読んでいくと、フルギア、パンフリア、小アジア地方ですね。そして最後はローマになります。南ヨーロッパ。当時の言語圏すべて、これ網羅してるんですね。東のこのアラビア地方からこのシリア地方、小アジアに至っては、かつてバビロニアやアッシリアが征服していた時代はアラム語を話してたのです。それがですね、どういうわけか、イエス様がお生まれになった頃は、ガリラヤ地方でも、このアラム語は残っていて、生活の日常会話に使われていたんだって言うんですね。これは本当に不思議ですね。もちろん方言がいっぱい入ってました。普通の日本語ではなく、私の住んでいた出身の秋田のね、ズーズー弁。だがーとかね。はい、そうですって言わないでね。青森や、それか、すいませんね。しょうがないように。岩手の人もいます。同じ東北でも、ね、何ですか、訛りがあるのです。で、このアラム語、イエス様が使った、このキリストの弟子たちが使ったアラム語も、結構、まあ、ダイアレクト。訛りがきついアラム語だったんですね。で、当時の600年、700年前のアラム語は公用語です。ダニエルやエズラといった人たちの書物もアラム語で一部ですね。ヘブライ語ではなくてアラム語に残っています。すいませんね、眠い話して。時々起こしますからね。はい。ですね。ですから公用語、英語のような、そういう言葉。この弟子たちは、ですからその英語のなまった、オーストラリアかニュージーランドの英語も聞き取りにくいんですけど、シンガポールの英語のようなね、なまったような、そういう言葉を使う。そのガリラヤの人たちがここにいます。誰？イエス様の、キリストの弟子たちだったんですね。で、今日のポイントはね、何が起こったかというより、その結果どうなったかというのがポイントなんです。その結果二つ。今日は第一回目。で、二回目は来週。その結果。聖霊が下るとどうなりますか？第一はですね。まあ、これ二つとも共通してるんですけど。驚き、慌てふためき。ここで言う六節、驚き呆れてしまった。その驚きの第一はですね、現象です。何が起こったか、どんな現象が生じたか。皆さん、これ再現できますかね？映画でこれ再現するとしたら、まあ気持ち悪いですね。舌が現れて一人一人の上にとどまった。うわ、妖怪映画かよってね。かわいい、水木しげるさんの、私もね、そういう漫画で育ったものですから、古いんですよ。ゲゲゲの、あれ、昔ね、ちょっと昔 NHK の、朝のドラマでもやりましたけど、私が小学校5年生の、確か少年サンデー、もうないですか？連載で読みました。マガジン？定かじゃないんですけれども、どっちでもいいです。 とにかくね、あの昭和の妖怪映画を思い出します。あ、映画っていうか漫画を、アニメを。で、ここでね、聖書の記述に関して、これは全てそうなんですけれども、そのまま文字通りに再現するのは難しいっていうことなんですね。どうしてかというと、炎のようなって3節、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。うわー、気持ち悪い、えぐい、こうやめて、もうね、どん引きしちゃいそうですけれど、炎のような分かれた舌が現れて、だから炎のような舌のようなものが現れた。これあくまでも聖書を記憶した人の描写なんですね。実際そのように炎が舌のようにベロッとですね、どでかい舌が、このそこにいた人々を舐め尽くしたか。イエス様の弟子たちや、ここに来ていた訪問客や住民たちが、この炎に舐め尽くされたか、とどまったか、焼かれたか、そういうことではないんです。ルカは、この出来事、聖霊が下る出来事、これは超自然の出来事ですね。それを地上のできる限りのみんながわかる例えで記したんです。で、しかもその例えはちゃんと出典があるんです。どこから引用したか。炎とこれが風と一緒に出てきますので、風というのは別の言葉で、この当時のね、ヘブライの言葉では、ギリシャの言葉でもそうですけど、霊という意味があります。ヨハネという人も、あの三章の八節でね、ニコデモさんとお話しした後、人が新しく生まれる、そんなことありえないでしょう、バッカバカしい、まあ、これはバカバカしいは私のオフレコですけれども、アフレコですけれども、新しく生まれる、新しく人生をやり直す、新しく人として生きるにはどうしたらいいですか、神の国に入るにはどうしたらいいですか、そのニコデモさんの問いに対してイエス様はおっしゃったんですね。覚えてるでしょ、ヨハネの三章、繰り返し、水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができない。クリスチャンになる、新しく生まれて神様の家族に入れられるには、これしかないんですって。いかに敬虔な、この一生懸命礼拝毎週捧げ、もちろんそれは大切なことなんです。奉仕も加わっています、洗礼も受けました、聖書も勉強しています、これはみんな奨励され、美徳であり、励むように教会でもですね、進めることなんですけれども、しかしそれによっては不可能です。どうしたらいいですか？この体験が必要です。神の霊を受けて、それが一人一人にとどまるということですね。それは私たちの目には見えないので、ここで舌という言葉が使われているんですね。舌は何ですか？舌が表すもの、タング、言語です、言葉。この後言葉が語られます。まずこの お座敷でしょうか、この集まっていた家全体に来てた人たちの中で弟子たちが語り始めます。 6節、彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、驚き呆れてしまった。言葉。神様のメッセージが語られます。それを信じる。信じて、そのように生きようとする思いと動機づけを与えるのは、この聖霊です。この舌はそのように動かします。舌というのは、この人間のオーガン、器官ではなくて、言葉、神の言葉が語られる。そんな時代が来ます。新しく神の言葉が語られます。どうやって?普通の人たちを通してです。それが7節で、この人たちはみんなガリラヤの人ではありませんかって。なぜガリラヤだって分かったんですか?さっき言った通り。なまりがきつかったから。そして教養も受けてないこの人たちが、どうして神の御業を語るんですか ?11 節見ると。私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。皆さん、ガリラヤ人って分かっただけでも、これはね、驚きです。風貌でも分かったでしょうね。文人や、まあ、預言者のような学者、モーセの律法を語る教師、ユダヤ教のその教師の服装をしていなかった人たち、言葉も粗雑で普通だと聞き取れない、そういう言葉で語ってた。そんな彼らがどうして神様の御業を語れるのだと、これもまた驚きでありました。まとめます。聖霊が下りますと、一つの出来事、間違いなく見られる現象があります。それ何ですか？聖霊を受けた人が、とどまった人が変えられます。この時は一時的でした。これは一つの超自然現象です。いっぺんに皆さんがね、神様の言葉を理解するというのは不可能なんですけれど、神様はそれを奇跡的に一度だけそのように仕組んで実現させたんですね。二度とこういうことは起こらないんですけれど、一度きり。ここにいた人たちが聖霊に満たされた。どういうことですか？聖霊に満たされるという言葉を聞きます。あ、イエス様を信じた人が、洗礼を受けた人が、また別のある時期に特別な体験をして、そしてまた一ランク神様に近づく。成長を遂げた、その証。いいえ、違うんですね。そういうふうに理解する人もいます。で、ここでの聖霊の満たしというのは、今までね、ぼんやり、はっきりと決心がつかなかった人たち、弟子たちもそうです。まだね、イエス様が天に帰られて、よく目の前がね、本当に呆然としている中で、とにかくエルサレムに戻りましょう。礼拝もね、捧げていました。喜んで捧げていました。でも救いの確信がね、はっきりとどまって生まれていたかというと、それはやっぱりクエスチョンだったと思います。多くの私たちと同じように。でも聖霊がとどまっていたら、必ずある時はっきりとイエスは主です、イエス様は私の救い主であり主ですと告白し、そのように 生きる。その時が訪れます。だから、これからはそのような時代が来ますよっていうのを先取りして、まあ、これテレビ、映画で言えば予告編。ダイジェスト版。国宝っていう映画見ました？私見てないんですけど、予告編で見れます。でもわかんないですよ。誰が何なのか。こうね。もう、ただ、もう、インプレッションっていうんですか。あ、そういう映画なんだという、こうね、イメージは湧きます。あ、こういう人が出るんだな。もうね、ものの1分前後のダイジェスト版。まさにこれ、ダイジェスト版。これから本編ですよ。それがどっから？来週の13節から。これからはどういう時代ですか？聖霊によって誰でも神様と結び合い、そしてイエス・キリストを通して救いに入れられていることを確信する。そしてそれだけでない。その人たちが一堂に集められて礼拝する時代です。その延長上にあるのが、その次に起こったこと。このガリラヤから引き裂いた人たち、ガリラヤ人のような人たちでも、神の御業を明かしし、神の大きな御業を語る時代が来るのです。私のようなものでも、皆さんのようなものでもと言ったら失礼でしょうか。もちろん教養も学問もあるでしょうけれど、真っ当な社会生活を送っている一人ですけれども、この弟子たちと何ら変わらない、ユニークで、そして、何とも人間味のある人たち。落ち度があり、失敗だらけの。黒歴史とは言わないけれども、灰色がかった、そういう人生を送ってきた私たち。弟子たちもそうです。拭えない失敗を犯した人たち。このイエス様を、から離れてガリラヤに戻ったら、やはり元の日常に戻りますけれども、自分に与えられた人生、その使命を達成せずにやり過ごして終わっていく人たちなんですね。私たちももしイエス様と出会わないなら、このキリスト様が帰って天に帰られてたおかげで暮らしてくださったこの聖霊をいただくことがないなら、私たちもそれで終わるのです。せめてせいぜいですね、お飾り普通にきれいに装って、日曜日はねラフで来てもいいですけど、会社学校ちゃんとしていくでしょ。そして格好だけでない仕事もきちっとですね、数十年間勤め上げるのです。でも基本的にはそれでおしまい。これで自分の人生良かったかなと、一生懸命家のために身をすり減らして走り回り、そして愛を注ぎ、最後はどうなるんですか？私たちは忘れ去られ、そして自分であることの意味をですね、失って最後を迎えていくのです。しかしこの人たちは違います。ガリラヤの人たちではありませんかと。彼らはそこでクローズアップされるのです。あれはあそこの息子ではないか。私も今里帰りしたら言われますね。 なんであの伊藤家からああいうのが出るんだ、牧師やってるって。嘘でしょ、あのいたずら小僧が、あなたれ小僧が、丸坊主で野球しか知らないあのガキンチョが、どうしてあの3軒4軒隣の A 君が、あの成績もオール A のですね、彼がそういう仕事をしないで比較されて終わりですよ。ユダヤ人もいれば回収者もいる、11節。またクレテ人とアラビア人なのに、もう世界のほぼクレテ人。テトスの手紙にも出てきます、クレテ人、ノンベ、もう島ですよ、島流しで、あのナポレオンが島流しにあった2つの島のうちの1つです。地中海の離れ小島、クレテ人、そこにもユダヤ人たちがいたのですね。逃げていった人たちです。普通であればそこで離散して忘れ去られて消えていく人たちなんですけれども、彼らはこのガリラヤ人の弟子たちのメッセージを聞きました。あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、どんな言葉だったのでしょうか。私は想像もつきません。ある学者は当時の三大言語といえば、さっき言ったアラム語に加え、それからギリシャ語。当時の文筆、あの書物はほとんどギリシャの言葉で書かれたのです。なぜかというと、ローマ帝国が支配する前はギリシャの文明が全てだったのです。で、ラテン語がやっとですね、この台頭してきた時代。それがですね、紀元前1世紀の終わりぐらい、帝政ローマがですね、敷かれた頃です。滞在中のローマ人、何語で話したか書かれてないんですね。だからそれだけ多くの言語が語られていたということなんでしょうね。あの無学のガリラヤ人たちが、まあ後でですね、このマタイもヨハネも直接のイエス様のお弟子さんたち、マタイは別として、ヨハネは本当にギリシャ語を後で勉強した人だそうですね。だからギリシャ語の文法能力的には中学生ぐらいなんだそうです。これ専門家、もうテニオ派がね間違ってたり、まあ、我々で言えばね、キケロやホメロスのあの戯曲、哲学者たちのギリシャ語からはほど遠いもの。弟子たちがどれだけギリシャ語を話せたか、ラテン語を話せたか、まあほとんどないに等しい、無学に等しい。だけれども神様はこの時だけ通じる言葉を話させたんですね。どんな言葉か、あの第一コリントの12章から13章に出てくる異言だっていう人もいます。異言、異なる言葉、意味不明の言葉。でもどうもね、この文明全部流れを読んでいくと、前後関係を読むとそうではない、通訳者いなくても分かった異言の場合は通訳する人が必要なんですけれど、ここで彼らは即座に分かったっていうんですから、これこそまさに奇跡なのですね。どうしてそういうことが起こったんですか。はい、最後、これからはそういう時代になるんですから、イエス様を信じて救われて人が変えられ、そして一ところに集まって神様の家族として結ばれていくだけでなく、世界中でそういう人たちが、そういう神様の家族が生まれますよ。教会が、 これから広がっていきます。特にまずこの9節から10節にある当時のまず世界、それでルカは1章のね8節でエルサレムから始まりユダヤサマリア地の果てまでって言われたんですね。私たちはそこから始まるのですね。今いるところから、もちろん日本語が通じますけれども、しかし日本語が通じてもなかなか伝わらないことが多いのです。感情だけ伝わってね、ああ嫌な思いしたとかね、言葉の本当の意味は伝わらずに、そっちの自分の思いだけが先行して受け取られやすい時代ですけれど、でも聖霊が働くとき、私たちがこの神様の霊に身を委ね変えられていくときに、時間をかけてでも受け入れ合い、つながり、そして英語、フランス語、ドイツ語は理解できなくてもですね、むしろ言葉がわからなくてもつながる時代が来るんですね。今の時代は本当に便利な時代です。書物でしか訳本はなかったんですけれど、 AI も助けてくれてね、 Google 翻訳とか端末のある人たちは、まあ、どこまで正確かどうかはね、定かじゃないんですけれど、本当に便利な時代です。でも私たちのこの言葉、舌に表された神様のメッセージが私たちに入ってくるとき、聖霊がそれをですね、私たちに植え付けます。そして私たちもそのように生きるように変えられて、そしてあの弟子たちのように、ここに居合わせた人たちのように、神様のメッセージを持って自分が生きるその世界を、人生を生きる、そんなものにて変えられていく希望を心から受け止めたいと思います。お祈りします。天の神様、ペンテコステ聖霊降臨の、1週間前ですけれど、この歴史的出来事から紐解かせていただきました。聖霊が下り、それによって変えられることも驚きであります。私のようなものが変えられて神様の前に立ち、そして人々の前にも立って、そして結び合う、そんな人生へと私たちを招いてくださり感謝します。やがて、今2000年かけて、ここまで神様の言葉は、あの時現れた舌が語り続け、そして聖霊の炎は風のように吹き渡り、私たちのこの茎の地まで、その周辺にまで、隅々まで及んでいていることを覚えて感謝します。その中に私たちを置かれましたので、私たちもこの神様のために、心から役に立ちたい、また私に与えられた使命をしっかりと明らかにされて生き抜きたいという、そのような思いで私たちはこの時期を過ごさせてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。